今日はコリント人への手紙第1-16章の13節から24節です。このところには信仰の励ましが語られています。13節に、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大しく強くありなさいと、パウロはコリントの人たちにこの励ましの言葉を語っています。でもこの言葉は今の日本の私たちクリスチャンにも語られていることではないだろうかと思います。目を覚ましなさい、実はこのことはこの最後の方に22節を見るならば、主よ来てくださいという言葉があるわけです。この主よ来てください、マラナタという言葉があるわけですけれども、彼らのその希望はどこにあったのか。それはイエス・キリストご自身が直接自分たちのところに来てくださるということであるわけです。あの一世紀の時代、非常に厳しい迫害があり、またクリスチャンたちは自分の命さえも厭わない、そういうような状況の中にあったわけですけれども、しかし大事なことはやはり信仰の目が絶えず開かれている。そして私たちは誰を見るべきか、それはイエス・キリストを見るという、その生き方にあると言えます。そして固く信仰に立ちなさい、それはイエス・キリストご自身が私たちのために十字架にかかり、血を流し罪を許してくださった、そしてまたこの復活されて私たちにこの復活の命、新しい命を与えてくださる、この信仰にいつも固く立って、さらには大しく強くあれということをパウロはコリントの人たちに語ったわけです。もう一度初めの愛に帰っていく、コリントのその教会の問題は分裂騒動にあった、もう自分は人につく、もう人に従っていくっていうようなことになって、一体これはどうなんだろうかというようなもう状況に陥ってしまったわけです。教会はある意味外からの力には強いんですけれども、内側でそれぞれがもうバラバラなことを言ってしまうと、崩壊してしまう、分裂してしまう、その弱さがあるわけです。そしてこのコリントの教会にはその大きな問題が立ちはだかっていった。そして15節以降に個人的な名前が出てきているわけですけれども、またこのような一人一人の人たちがこの主の働きのために用いられ、良き奉仕をしたことがわかります。15節を見るとステファナの一家と出てきているわけですけれども、彼らはアカイアの発音でありとあるわけですけれども、この一家挙げて救いに預かった、まあ、ピリピの伝道では監視の一家や、また紫犬の証人のルデアという人の家族が救われるということがあったわけですけれども、このステファナの一家はアカイア、このアカイアというのはギリシャの南であるわけです。地中海に面している、まあ、ピリピは北の方になるわけですけれども、言うなればこの一家がこのコリントで、まあ、最初に救われた家族ということであろうと思われるわけです。そしてこの人たちは生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。まあ、生徒たちとわざわざ断りを入れているのは、まあ、おそらくはこの貧しい人たちだったんではないだろうか。そういう人たちをまた物質的に助けるっていうことをしたのではないかと考えられるわけです。そして16節に、あなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦している全ての人たちに従いなさい、まあ言うなれば率先して、困っている人たち、弱い人を助けているその人たちに従いなさい、まあ言うなればあなたたちも同じように奉仕をしなさいと パウロは進めているわけです。ですから神様を愛するっていうことはただ単に、まあ、口だけで言うというのではなくて実際にことを成していくということにつながっていくと思います。そして17節には3人の人たちの名前が出てきているわけですけれども、ステファナ、ポルトーナとアカイコが来たということですから、すなわち直接パウロのところにやってきて、そしてまたパウロにこのコリントの教会の様子を話してくれたということではないかなと思います。そしてこの3人はもちろんこの信仰に立って、そしてまたパウロが伝えたこのキリストの救いを実際に成している。ですから私は喜んでいます。しかもあなた方いない分を彼らが埋めてくれたからですということを彼は言っている。もう一度もう自分が伝えたこの福音を彼らもしっかりと守ってくれているということをパウロは確信したのではないかと思います。そして18節に彼らは私の心とあなた方の心を安らがせてくれました。この平安を与えてくれている。すなわち、まあ、確かにコリントの教会の中には分裂騒動があるけれども信仰に立つ人たちがいるということであるわけです。それこそ目立たない、また隠れたところで奉仕をし、そしてまた忠実に主に従って良きことを成している人たちがいる。それが心の安らぎになるということであるわけです。ですから私たちの教会の中でも本当にこうした人たちが存在しているということはもう教会の土台がしっかりしているということであるわけです。ただ表面的にこう見えている人たちだけの働きではなくて、もう本当に影にあって、それこそもう土台となって奉仕をしてくれる人たちがいる。このような人たちを喜びなさいとあるわけですけれども、まあ私たちは表面的に見えないところでも奉仕をしてくださっている人たちを尊び、また喜ぶということが教会の一つの麗しい姿ではないかと思います。そしてまた19節にはこのエルサレムの諸公用会の人たちがよろしくという挨拶がここに記されてきています。アキラとプリスカ、まあ、彼らもまた天幕を作りパウロと共に福音を伝える人たちであったわけですけれども、彼らの家にある教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。家にある教会と出てきているわけです。ですからその当時は教会というのは建物ではなかった。家の中で交わりをし、そしてその互いの交わりが実はキリストを頭とする教会のその姿であったわけです。ですから今日においても建物が素晴らしい、そしてまたそういうところに私たちがいるということを誇りとするのではなくて、キリストを教会とし、そしてまたキリストの手足となって奉仕をする、それがこの教会の真実な姿ということになると思います。そしてよろしくという言葉が19節20節に出てきていますけれども、それはまあお互いの挨拶、交わりということになるわけです。だから教会はもう一つ一つがもう独立してやっていたというよりも互いにこの信仰の交わりがあった。まあおそらくはこの手紙のやり取りをしてお互いの安否やまた活動を分かち合って、そしてまた互いの働きのために祈っていた。ですからコリントの教会も決してこの自分たちだけが 単独でやっているっていうのではなくて、3人の人たちがわざわざエペソで、もう戦いの中に、信仰の戦いの中にいる、パウロのところにやってきて、またおそらくそこでも手伝いをし、そしてまた信仰の在り方がいかなるものであるかということをもうお互い交わり、そしてやり取りをし確立していったと考えることができると思います。だから信仰というのは一人だけで私は信じて自分だけでやりますというものでは私はないと、そのように思います。キリストを頭とし、私たちはキリストの手足となって働きを進めていく。ですから私たちのこの日本イエスキリスト教団も一つの教会でやっているのではない、その地域の教区、そしてまた教団として互いに交わりを持って伝道の働きを進めていっている。そしてまた私たちも互いに助け合い交わりを持ってこの神様の働き御業がなされていくということになるわけです。まあ、20節には聖なる口づけを持ってとあるわけですけれども、それはもうやっぱりヨーロッパ式の、まあ、挨拶っていうことであろうと思います。まあ、私たちはあまり、その、こう口づけとかハグっていうことには慣れてませんけれども、まあ、日本ではお辞儀をして挨拶をするっていうことをしていますが、私たちは主にあってまた互いにクリスチャンの交わりを持っていく、それは幸いなことであるということを思います。そして22節には、主を愛さない者は皆呪われよ、主を来てくださいとパウロは改めてここで言ったわけですけれども、やはり第一のことは何か、それは主を愛するという信仰であるわけです。何にも勝って物でもなければ、人でも、またそういう風習とか文化、そういうものではなくて、万物を創造され、そしてまた一人子をも下してくださり、またイエス様自身が私たちのために命を捨ててくださった、そして復活をされた、その主を愛するという愛を私たちは何にも増して第一のものとさせていただく。なぜならば、やがてはこの主を来てください、主の再臨、主にお会いする、そのことが私たちの信仰がもう確実に確かなものとなっていくということであるわけです。かつての過去のリバイバルということを考えてみるときに、やはりこの再臨を待ち望むというその信仰が非常に強かったということを考えさせられます。それは一世紀のあのヨーロッパの時代、そしてまた日本でもこのリバイバルということを考えていくときに、主を来てください、その希望が非常に強められていった、高くなった。そのところで本当に自分は主の前に今出ることができるのかどうか、自分自身が吟味される、そしてまた他の人たちももう来られたら主の前に裁かれることがある、どうしても救われなければならない、それが原動力となって、この大きな力、本当にこの救われる人たちが起こされて、リバイバルにつながっていくということがあったわけです。今の日本は果たしてどうなのか、13節にあったように、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、本当にこのパウロが言っている言葉を私たちは自分の心の中にしっかりと受け止めさせていただきたい、そのように思います。そして主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。ですからこれは義務ではない、そしてまた私たちのただ単なる思いではなくて、主イエスの恵みによって私たちの心が満たされて、そしてまたこの神様の愛が私たちのうちから起こり、また喜んで私たちは主に奉仕するものでありたいと思います。24節に、私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますようにと、もうパウロはまさにこの愛によって生かされて、そしてまたコリントまで伝道していった、そしてこのエペソから手紙を書き、 励ましを送って、もうイエス様を中心にして、そして教会がますます祝されるようにと、そのパウロの思いが手紙を持って伝えられていったわけですけれども、また私たちはこの手紙を読み、また信仰の励ましをいただいて、主に仕えていくものとさせていただきたいと思います。